こんにちは、エレキチです。ずいぶん久しぶりになってしまったんですが、今日も聞いてくれてありがとうございます。ちょっと BGM ですね、今日ギターじゃなかったんですけど、たまにはこういうのもいいかなと思ってフリーの音源をちょっと使わせていただいて入れてみました。で、前回までですね、バンドのメンバーを探す方法ですね、それをあの手この手といろんな手段を使ってお伝えしてきたんですけども、まあ、話がエレキギターを始める方法からもうかなり脱線しているというか、そんな感じなので、まあ、どうせ脱線してしまったんだからもうとことん脱線してしまえと思って、で今日はバンドのメンバーと、まあ、人間関係を円滑にしていく方法とか、なんでバンドが長期的にやってると、解散するバンドが多くなるのかとか、そういったことを、話していこうと思います。でもちろんですね、今バンド活動楽しくてしょうがない、で長期的にやってても全然そんな人間関係の問題なんか起きてないと、うまくいってるっていう人もいると思うんで、別にこれを聞いてくれてるあなたがですね、必ず問題がありますとかそういうことを言うわけじゃないんですけど、あの今特にそういう悩みがない人もバンド活動以外の面でも、あの様々な場面 でこう参考にできるような話になると思うんで、まあ、あのリラックスして、まあ、くつろぎながら、聞いてください。で逆に今日の話というのは、バンドを今やっててなかなかバンドメンバーと馬が合わないとか、馬の合うやつと出会えてないとか、もしくはちょっと長い間バンドやってるんだけども、なんか自分一人だけ一人ぼっちにされてるような気がするというか、仲間外れにされてるような気がして、孤独感を感じる時があるとか、もしくは逆にバンドのメンバーに気に入らないやつがいて、で他のメンバーと一緒にそいつの悪口をいつも言ってしまって、で本当にそいつのことがもう嫌いで嫌いで仕方がなくなってきてしまったとか、もうなんとかなんか代わりのメンバーはいねえかとか、そういう感情に なっている状態とか、まあ、最悪の場合ですけど、クビになるんじゃないかとか、そういう不安があったり、万が一仮にそういう場合状況の人はですね、今日の話というのはすごく気が楽になるだろうし、あの今後の解決策にも非常につながるような内容だと思っているんで、ぜひ聞いてみてください。で、自分で言っといて、いきなりただなんですけれども、今日の話をもし実践して参考にして余計関係が悪くなりましたと、今日の話を聞いて、即実践したらバンドクビになっちゃいましたとかですね、もしくはバンドのメンバーにキレられてしまって怒らせてしまってボッコボコに殴られて青タンができて歯が折れちゃいましたとか、万が一そういうような事態になってもですね、僕はあの心理学者でもないですし、何か権威のすごい先生というわけでも何でもないので、責任は取れないということだけはお伝えしておきます。まあ、あなたの責任で今日の話ですね、取り入れてみてくださいということですね。で、ここから本題に入っていきます。でまず、バンドの、まあ、今日メールのタイトルでちょっと過激なことを書いたんですが、バンドのメンバーがムカつく理由っていうふうに書いたんですけど、どんなバンドでも共通して言えることなんですけど、まあ、僕がやってたバンドでも、あの友達のバンドでもそうだったんですが、だいたいこう、違うバンドのメンバーとこうつるみ出して、バンド内のメンバーとの悪口をこうどこか外で言い出すようになるのっていうのが、だいたい期間というのが決まっていてですね、多くのバンドがだいたい1年以上バンド活動同じメンバーで やった後とか、遅くとも 2,3 年ぐらいですね。そういう風になるとやっぱり、まあ、彼氏とか彼女とかの関係でもよく言われることだと思うんですけど、やっぱり愚痴とか相手に対するメンバーに対するこう悪いところが見えてきて、いろいろ不満が出てくるっていうことですね、そのぐらいの1年から 2,3 年の時期が非常にまず最初に多くなる時期だと思うんですね。で、まあ、よくですね、この最初はいいけど後々続けるのが難しいっていうのは、まあ、昔から言われてることだし、まあ、そんなの分かってるよって思う人もいると思うんですけど、で分かってるけどなぜそういう風になってるかっていうところまではなかなか根本的な原因っていうのが分からないと思うんですね。でこの根本的な原因っていうのを、まあ、人間の脳のシステムになるんですけど、これを理解しておくとですね、非常に まあ、相手の悪いところが見えてしまったとか、逆に相手が自分のことをかなり悪く見てるなと思うときでも、冷静に考えられるようになるんで、ちょっと一つ、興味深い話をしとくんですけど、まあ、現代社会でなぜこう人間関係とか、まあ、バンドでも何でもそうなんですけど、コミュニケーションでいろいろと問題を抱えたり悩みがある人が多いかっていうと、まあ、一つは、まあ、現代社会の環境がすごく恵まれていて、まあ、安全だからっていうことがあるらしいんですね。で、ちょっとここでまたエレキチはなんかまた得意げに、なんかこんなことを語り出して、ついに頭がおかしくなったのかとか、なんか、講演家になりたいのかこいつはとか思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと興味深い話なんで、ちょっと、バンドの活動にも役立つと思うんで、聞いてほしいんですけど、まあ、安全になったっていうことで、まあ、単純にその原始時代ですよね。まあ、何万年も前のその、まあ、爬虫類とか猿とかから、まあ、こう、進化してきて、こう、なんていうんですかね、歴史の教科書で出てたアウストラロピテクスとかネアンデルタール人とかクロマニヨン人とか、こうなんか進化の過程でいろいろ北京原人、ジャワ原人とかありましたよね。で、そういう時代っていうのは、何万年も何万年もこう続いてきているっていうふうに学校で教わったと思うんですね。で、その何万年も続いてきた時代っていうのは、要は、その、いつ死ぬかわからないっていうことですよね。明日食べるものがあるかわからない。で、今日生き延びて安全な食べ物を手に入れたとしても、横から何か天敵に襲われて、まあ、ライオンとか、まあ、恐竜がいた、恐竜の時代は人間いるのかいない、ちょっと分かんないですけど、まあ、ライオンとかそういう肉食獣にいつ襲われるかも分からない。で、もしくは歩いていたら何か猛毒の草とか引っかいてしまって、それが体全身に毒が回ってしまうかもしれないとか、大蛇に噛まれて死んでしまうかもしれないとか、いろんな恐怖がありますよね。で、そういう恐怖があった。でもそれに対して現代社会っていうのは、まあ、普段日常の生活の中でよほど警戒していないと命が奪われるっていう瞬間っていうのはそうそうないわけです。ですよね。まあ、車にひかれないように信号を守ろうとか、階段から落ちないようにしようとか、なんか電車の窓に挟まれないようにしようとかですね、電車のホームから落ちないようにしようとか、そのぐらいだと思うんですよね。で、その違いっていうのが、その人間関係が現代社会でうまくいかないっていうことの原因になっているということなんですね。で、どういうことかっていうと、現代社会のこの安全な環境っていうのは、まあ、せいぜい何万年も続いてきたこう人間の歴史から考えたら、まあ、数百、まあ、千年ですよね。千年から2000年ぐらいだと思うんですね。まあ、2000年前も安全だったかどうかっつったら、かなり平均寿命が多分短かったと思うんで、やっぱりここ千年とか千何年で、こう、やっと平均寿命が50歳以上とかなって、今80歳になって、まあ、よほどのことがない限りですね、なんか生活していきなりエイリアンが出現してきて食われてしまうとか、何か虫に刺されて毒が回って死ぬってほとんどないですよね。まあ、ちょっとスズメバチ、田舎に住んでる人はスズメバチに気をつけろぐらいなもんで、ヒグマに襲われないように気をつけようとかいうことはあると思うんですけど、まあ、よほどレアケースですよね。めったにそういうことはないわけです。で、そうするとどうなるかっていうと、何万年もずっとその恐怖を感じ続けて、その恐怖に対しての防衛本能っていうのがついてるので、その防衛本能が働いてるんですね。で、その何万年も培われてきた人間の DNA っていうのが、今の時代は、そのままそっくり引き継がれてるんで、ここ何百年とか千年でその DNA っていうのはなかなか適応して変わるっていうことができないような状態になってるわけです。で、そうなるとどうなるかっていうとですね、要はこの安全な社会でその恐怖を感じたいというふうに脳のシステムの一部が、思い出すんですね。恐怖を感じたいとか、自分の感情がものすごいグラグラグラグラ、もうものすごい過激に揺さぶられるような、そういう感覚を自分では求めたくないんだけど、無意識のうちにもう脳のシステムとか体の本能でもうそういうのを求めてしまうっていう現象が起こるんですね。だから人間関係というのも、最初の会った時はすごいなんか刺激があって充実してて、新しい経験もして、いろんな新しい体験するからいいんだけど、それがなくなってある程度、まあ、マンネリ化、平たく言えばマンネリ化っていうことになると思うんですけど、そういう状態になってくると、見たくもないんだけども相手の悪いところが目につくとか、もしくは相手の言動や発言、行動や態度がですね、やたら気に食わなくてムカムカムカムカしてくる もうイライラしてくるという現象が起こるとか、もしくは逆に、バンドのメンバーに本当は嫌われているわけじゃないのに、なんか仲間外れにされてるんじゃないかなとか、自分が練習で帰った後に残りのメンバーで俺の悪口を言ってるんじゃないかとか、そういう偽の恐怖ですね、架空の恐怖をこうビクビクビクビクこうガタガタこう感じ始めるようになるとか、そういう状況が起きてしまうんですね。で、これ本当に恐ろしいことで、ほとんどの人間が今そういう状況になってるらしいんですね、現代人の人っていうのは。まあ僕もそうだと思うし、まああなたも思い当たるところがあるんじゃないかなと思います。で、恐ろしいことなんですけど、人間っていうのは現代人ですね、まあ全世界的にだと思うんですけど、会話してる時の発言してるキーワードとか内容っていうのは、みんなその70%の内容がネガティブな内容だったり、人の悪口や悪い噂、そういうことを話してるらしいんですね。まあ、どこの心理学者が言ったかわからないんですが、聞いた話なんですけど、なので非常に恐ろしいんですね。まあ、特にマスコミとかの、ワイドショーとかは特にそうですよね。それを見てこう、なぜか快感を得て、こう悪い噂をこう奥さん同士が井戸端会議でいろいろ話して、すごいアドレナリンがすごい分泌してる状況って職場とかでも見ますよね。やたら芸能人の噂話をしてる時が一番こう興奮してる状態というか、あれが一番分かりやすい例だと思うんですけど、そういうふうに感情をグラグラグラグラ揺さぶられることを自分で体験しないから、人の悪口を言ったりとか、もしくは自分が言われてるんじゃないかっていうふうに必要以上に恐怖を感じたりとかいうことになってしまうということなんですね。で、しかも70%の話しているその内容とか人の悪い噂っていうのは、ほとんどが、ま、間違っているか、もしくは合っていても若干ずれている、真実とはちょっとずれていることを、妄想の世界で話を飛躍させて、話しているということらしいんですね。で、こういうことから、現代社会ではどういうものがビジネスにつながってるかっていうと、ホラー映画だったりとか、遊園地のアトラクションだったりとか、心霊とかの恐怖番組のがずっと、まあ、視聴率が下がることなく、まあ、毎年、繰り返し放映されてたりとか、そういうことにもつながってるっていうことなんですね。で、まあ、ここまで話すと、今度は、あ、じゃあ分かったと。要は感情的に平安が保たれると、逆に、感情が揺さぶられるような状況に自分を持っていこうとするんだなということは分かったと。じゃあ、どういうふうに解決していくんだってことですよね。まあ、今バンド活動順調にいってる人っていうのは問題ないと思うんですけど、これ聞いてくれたらあなたはもしですね、本当にクビになるかもしれないんじゃないかとか、バンドのメンバーが陰で何を言ってるか分からないと思って、もうビクビクビクビクして、もう疑心暗鬼になって、練習の時も練習が楽しくない、どうしようとかですね、ライブでお客さんの目線を感じて、ものすごく実は苦痛だとか、そういうことがある人は、その解決方法ですね、それを知りたいと思うんで、それを次の音声でお話ししていきます。